お元気ですか？はい、あ、よかったですね。YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、感謝します。イエス様はそばにいてくださり、あなたに語りかけ祝福を与えてくださることを信じます。ますます心をイエス様に向けていきましょう。ヨハネの福音書13章最後の部分になりました。イエス様が語られた言葉は永遠の言葉です。2000年前にイエス様が語られて終わっているのではなくて、今もイエス様の言葉は響いていますし、イエス様は今も語っておられます。私たちの神様は永遠の神様、私たちは限りがある存在、生まれてきて死んでいく存在ですが、その私たちに生きておられる命の源であられる神様が、ただ主の皆を呼ぶだけで救われるようにしてくださり、イエス様とつながることによって、イエス様を通して天のお父様とつながることによって、永遠の命を贈り物として与えてくださいました。私たちは死んでから永遠の命を生きるのではなくて、今永遠の命を生きています。生かされています。私たちは考え方次第で自分の行動が大きく変わることを知っていると思います。私はもう30年近く前ですけれども、カウンセリングのコースを取った時に改めてそれを知らされました。単純です。講師が言いました。このドアがバタンバタンって言ってると大体みんな頭にきます。で、それがずっと続いていくと、この建物の持ち主は何をやってるんだとなるでしょう。しかしその持ち主がやってきて、すみません、皆さんこのドアは言うことを聞かないんです、でも一回バタンと言ったら5000円あげますって言ったらどうなりますか。うん、いや僕数えますよ、そら1万円4万円もっと待ってくれ、さっきのあの怒りはどこへ行ったのかって話でしょ。でもそんなもんですよね、私たちって。単純であり面白い話ではありますが、実は現実なんです。 私たちは本当に自分の考え方次第で行動が大きく変わることを知っているので、昔の人は言ったわけです。神道を滅却すれば日もまた涼し、そういう話聞いたことないですか、ね、自分の自我をなくすれば火の中を歩いても暑いなんて思わない。いや、そういうふうに修行するわけですよね。で、それはまた霊的な力が働いて危険ですからやらないでください。日渡り宗教ってのがありましたし、教会と呼ばれる群れもその日渡りを始めた人たちがいたんですよね。ですからそういう間違った考え方は恐ろしいことですけれども、私が常日頃思わされているのは、教会が宗教になってしまうと考えてはいけないというふうになっていくな。言われた通りやりなさい。質問をすることはよくない、疑いを持つことは不信仰、いやそれは悪魔だという話になる。私が聖書を通して語っていてくださる神様のお言葉から受け取ることができる限り、私たちは神様の見姿に作られているので、考え判断し行動する決断することができる存在です。考える能力を奪ってしまうことは神様の似姿を奪おうとすることです。それはとんでもない罪です。私たちは考えることによって自分として私という人間として決断してイエス様に従っていきたい。で、皆さんそうですよね。言われたからやるんじゃなくて、私が一生懸命考えて私がイエス様を信じたいから信じるんです。私がイエス様に従っていきたいので従っていくんです。そうでないと意味がないって言ったらこうちょっと言い過ぎかもしれませんけど、私が神様が私という人間を作ってくださったのは私として生きるためですよ。でも世の中は違う雰囲気で迫ってますよね。あなたのありのままの姿は魅力がないからこれ買いなさいっていうのがコマーシャルでしょ。化粧品とかいろんなもので、テレビを見ているとドラマと言われる、本当は日常生活のドラマのはずなのに妙にドラマチックっていうか、なんで美男美女しかいないんだろうとか、なんでこんな話し方、実際にはこんな話し方しないよっていう話し方で、僕はだから見ないんですけど、ああいうものを見続けていると影響されるんじゃないですかね。やっぱりなんか美人でないとダメだみたいな、ハンサムでないとダメだっていうことで、まあね、自分の顔を変えたりする人が出てくると。全部元を正せば私という人間の価値が分かんないからでしょう。聖書を通して神様は一番最初に、創世記の一番最初に言っていてくださる言葉、神様が人間を作られた、ご自分の似姿に作られた、私は神様に作られている、私は神様の似姿に作られている、この顔形ではない、そんな、ね、80億の神様の顔があるっていうのかもしれませんけれども、でそういう顔形ではなくて似姿であり、それは私は私なんだ、私は私として考えて私として判断して私として一生懸命決断して行動するんだということなんです。それを失わないでしっかりと自分らしく生きていくために、私たちにはイエス様が必要なんです。そしてお互いの励ましが必要なんです。共に神様を求めていくことが必要です。そういうわけで今日も集められました。今日もイエス様のお言葉を聞き取っていきましょう。今日イエス様はあなたに私に何を語ってくださるでしょうか。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
聖なる尊い天のお父様、感謝いたします。こんな罪人愛してくださる、なんと神様の 愛の素晴らしさ、広さ、深さ思わされます。本当に私たちを罪の罠から自由にするために、私たちの身代わりになって本当に罪となり呪いとさせられ、この十字架で苦しみどん底に行って、すべての血流し、尊い体がバラバラになり、そして裂かれ、そして暗い、あの日私たちの一切の罪を取り除いてくださったことを感謝いたします。そして3日目によみがえって今日も生きて私たちを導いてくださる聖霊様を通して共に働く、心の中に住んでくださる尊い神様、感謝いたします。私たちは弁解の余地がない、あなたを見せを向ければ本当に、私たちはどうか今日心尽くしてあなたに向け、そしてあなたに感謝し、心から従うこと、どんなことがあっても絶対主が共にいてくださること、あなたの手もっと深く知り従うことができますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン、
アーメン。イエス様は次の日朝十字架につけられるんだということをご自分では知っておられました。そしてその前の夜に弟子たちと最後の晩餐とよく言われている食事を持たれました。最後の晩餐というのはイエス様が十字架につけられる前に最後という意味です。しかしその晩餐は本当というか、ユダヤ人がみんなで祝っていた杉越の食事でした。杉越、それはその昔イスラエル民族が始まる前、イスラエル民族の先祖と呼ばれるヤコブが自分の息子たちを連れて一族ロート80人を連れてエジプトに渡り、飢饉を逃れるためにエジプトで住んでいた間にだんだんと増え広がっていった。あんまり語られないんですけど、80人の家族がやがて300万人いたであろうと言われる大民族になっていった。それは奴隷とされていた状況の中で起こったんです。しかしその奴隷の苦しみの中からイスラエル民族は神様に求めた。どの神様に？考えたことないですかね。ヤホエ、どなたが言ってくださいましたか、ね、そう、アブラハムの神様なんですよ。アブラハムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様に呼ばわったんです。自分たちの先祖から受け継がれてきた神様信仰、その時生きておられる神様は民の叫びに応えてモーセをリーダーとして立て、そして何百万もの民族が一日のうちにエジプトを出たのです。しかしそれは簡単に起こったのではありませんでした。イスラエルが礼拝をするためにアラノに行かせてください、エジプトの王はダメだ、10回もダメだって言ったんです。その度に神様は災いを送りました。天変地異、災害を送りました。考えられないような災害です。それでもエジプトの王は心を固くなにしました。最後の災い、それが死でした。初子、初めに生まれた子供は人も動物もみんな死ぬ、死の使いがエジプトを襲った日でした。ついに王様のファラオは次の日、急いで出て行けと言ってイスラエル民族を追い出しました。 なんかね、そういう聖書の記事を読んでいくと今も変わんないなっていう気がするんですけどね。イスラエル民族に対して世界中がお前たちが悪いんだ、お前たちが問題だ、殺してやるとか。皆さんメディア本当に気をつけてくださいね。日本の報道ニュースとかって呼ばれる番組、本当にお祈りしながら見てください。神様、本当のことに気づかせてください。どこを信じたらいいでしょうか。何に気づくべきでしょうか。祈りながら見てください。ぜひお願いします。考えながらテレビを見ないと危ないんです。考えないで見てると考えないうちに影響されてしまうからです。テレビが影響するのはどの方向か、神様から離れていく方向です。ですから祈りながら見ましょう。神様に聞きながら見ましょう。イスラエルに関する報道が一番信じられない報道です。私には本当にこうチラッと時々2分とか3分とか見るんですけど、もう聞いてられなくなりますね。イスラエルはこんな悪いことをしていると言わんばかりの報道です。ハマスがやってることは仕方がないんだっていう報道です。皆さん本当にそう思いますか。いやいや、みんなが思ってるとは思ってないんですけど、ね、ハマスはしょうがないからやってるんだ、イスラエルが悪いからこうなってるんだ。皆さんね、そういう報道も本当に一回聞くだけでもやめた方がいいですけど、イスラエルがどれほど、まあ、僕はイスラエルの国家が最高だとか完璧だとか言ってませんよ。一度も言ったことがないですね。いつもお断りしてますけれども、イスラエルはあの中東地域で唯一多民族国家なんです。他の周辺国15アラブ国があります。アラブの国にイスラエル人がユダヤ人が平和に暮らすことはできないんですね。イスラエルだけですよ、アラブ人が平和に住んでるのは。それだけでもいいことですよね、素晴らしいことですよ。でもそんな報道はされないんです。なんかイスラエルに住んでいるアラブ人っていうと、なんかこうひどい話しか出てこないんですよ。だから本当に気をつけましょう。だからといってもうイスラエル何一つ間違ったことはしてない、私はそこまで知りませんので、そんなことは言えません。ただ一方的な偏った報道には気をつけましょう。とにかくそうやってイスラエルの民族がエジプトから解放された、奴隷の状態から解放された、そのために神様が死の使いを使わした、その時神様が子羊を殺して、その血を鴨居と両の柱に塗りなさいと言われた、その言葉に従った者たちはみんな誰一人死ぬことがなかった。それを過ぎ越しと呼びます。死の使いが過ぎ越してくださった。さあ、信仰による行為、鴨居と両の柱に血を塗る行為、それをユダヤ人は今に至るまで一番大切な祭りの一つとして祝っています。イエス様はその祭りを弟子たちと共に祝うために食事をなさいました。その席でイエス様がおごそかに、あなた方の一人が私を裏切ろうとしていると言われました。いきなり弟子たちに緊張が走った。誰だそんなことをするのは、もしかしたら自分だろうか、イエス様それ私ですか。そんな中でイエス様が、私がパンを鉢に浸してそれを与えるものだと言われました。もう 聖書、イエス様が語られた言葉、特に考えれば考えるほど深い。皆さん、イエス様がヨハネから聞かれた、主よ裏切りの誰ですか。イエス様が言うことはできたはずですよ。私の左側に座っているものだと、左側にこう横たわっているものだ、それで済んだ、ね、あるいはやることもできたのに、なんでわざわざパンを取って鉢に浸して渡したんですか。で、僕はそんな風に考えながら読むので絶えず新しい発見させてもらえるんですね。皆さんにもお勧めします。イエス様は最後の最後までユダに対しての愛を示されました。裏切ることを知っているのにイエス様はユダを愛された。これは私たちにはなかなか理解が難しいことではないでしょうか。しかし私にはイエス様がユダに対してそこまでしてくださったので私も大丈夫だっていう確信を持てる理由なんですよ。私のこともイエス様は愛してくださるの。別に私イエス様を裏切ったつもりはないですけども、もうと言いながら裏切ってきたような気がします。私は大丈夫でしょうか。そしてユダがそのパンを受け取った直後に出て行って、イエス様が言われた、今や人の子は栄光をお受けになりました。これ今復習おさらいしてるんです。今や栄光をお受けになりましたと言って、そして神様も私の父も栄光をお受けになります、私はもうすぐあなた方から見えなくなります、あなた方は探すけれども来ることができません。そしてあなた方に新しい戒めを与えましょうといったところまでが前回までのあらすじでございました。それを聞いていたペテロが言ったんです、主よどこにおいでになるのですか。イエス様が新しい戒めを与えます、互いに愛し合いなさい、読めばはっきりしてますけど、いろんな質問をイエス様にすることができました。私だったらイエス様、あなたが栄光を受けになるってどういう意味なんですかって聞きたい。人の子によって栄光を与えになるってどういうことですか。イエス様、互いに愛し合うってそれが新しい律法なんですか。ペテロは、主よどこにおいでになるのですか。最初のポイント、私たち神様の言葉を聞こうとしています。集会に来ます、出席します、聖書を読みます。でも私たちもペテロのような反応をしているんじゃないでしょうか。時々結構たくさん、いつも、まあ人によって違いがあるでしょう。神様が一番伝えたいことがあるのに、私たちの思いがちゃんと神様についていかないので、一つのことにこだわっている。新しい戒めを与えます、命令ですよ、イエス様の。でもペテロは考えていた、どこに行くんだ、どこに行くんだ。でポッとそれを口にするわけです。ペテロはおそらくその時気づいていなかったでしょう、自分がどのような心の状態にあったか。でもイエス様はちゃんと答えてくださいます。私が行くところにあなたは今はついてくることはできません、しかし後にはついてきます。これはイエス様がペテロの死に方を言われたのだと他のところに書いてあります。ペテロはイエスに言った、主よなぜ今はあなたについていくことができないのですか、あなたのためには命も捨てます。ペテロはいつもイエス様のそばにいたかった、それははっきりしています。 イエス様の一番近いところにいつもいたかった。それを求めていた。さあ素晴らしいことです。ペテロが間違っていたとかというのではありません。しかし私たちの思い、言ってみれば感情が強ければ強いほど私たちは人の話を聞かなくなることがあるんです。イエス様の話でさえも聞かなくなってしまうんです。ペテロがそうでした。なんで私がイエス様のそばにいられないんだ、その気持ちは尊い。でもイエス様が語られるときはちゃんと聞きましょう。聞かなければいけません。集会だってそうですよ。まあね、私がもっと短い話をすれば皆さんもちゃんと聞いてくれるかもしれませんが、いやちゃんと聞いてないとかって言ってるわけじゃないんですけどね。でも大事なのは私の話ではなくてイエス様がその都度何を語ってくださるかです。それを私の感情で受け止めると大事なポイントを逃すことになる。ペテロがイエス様を愛していたことは間違いありません。ペテロがイエス様を慕っていた、尊敬していたことも間違いありません。ペテロは本当にイエス様のためなら死んでもいいと思っていた、それも間違いありません。でもそれは思いなのです。人間の思いなのです。人間の思いは絶対ではないのです。だから私たちの思いを強く持ちすぎて思いがぶつかると分裂になり、あるいはそれが混乱をもたらしたりするのです。大事なのはイエス様が何を言っておられるかです。あなたのためなら命も捨てます。いやー、これは言うでしょうね。自分がよーくわからないと言うだろうと思います。自分をよーくわかるようになるとあんまり大それたことを言えなくなるような気がしますけど、私もだんだん大それたことを言えなくなってきてるんじゃないかと思うんですけど、分かりません。私は自分の言葉を客観的に聞くことが難しいんです。皆さんはできますか？みんな同じでしょう。黙って聞いてらっしゃいますけど、首を横にも縦にも振らないといけませんけど、みんな同じのはずですよ。自分ほど見えにくい存在ないんですから。自分の目で自分の姿を見ることができる人いたら手を挙げてみてください。いるはずないんですから。鏡で見てるのは自分じゃないですよ。いやいや、自分の姿形ではあるかもしれませんけど、本当の自分というのは見えないですよ。喋ってる時、喋らない時、食べてる時、何かボケと考えてる時、イエス様が言われました。私のためには命も捨てるというのですか。まことにまこと、これ21回目のまことにまことにです。ヨハネの福音書で、これまでの20回イエス様はいつも弟子たち複数のみんなに、まことにまことにあなた方に告げますと語られました。ここであなたに告げますとペテロに語っておられます。まことにまことに厳かな宣言です。イエス様は言っておられる。この厳かな宣言をペテロに対してなさった。鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロはこれを激しく否定するわけです。そんなことはありません。でもイエス様が言われる言葉は、 いつも正しいんです。いつもその通りです。今日私たちが受け取っていきたいこと、イエス様はどんな時にも愛と恵みを持って私たちに語ってくださるということです。どんな時にも神様はあなたを、私を愛を持って見守っていてくださり、いつもそれゆえに恵みを与えてくださるということです。弟子たちは自分たちが何を言っているのか分かりませんでした。この前に弟子たちは誰が一番偉いのかという議論を始めました。ルカの福音書22章を読んでください。後でルカの福音書22章を読むと、誰が裏切るんだろうというところから、誰が一番偉いんだろうという話になったって書いてあるんです。皆さんはどうですか。そういう話を読んで、皆さんどう思うか分かりませんけど、私はやっぱりなと思うんですよ。人間はそうだよなって。イエス様はこれから十字架にかかることを知っておられて、弟子たちと最後の時を過ごし、語られる一つ一つの言葉をイエス様は大事なものとして語っているのに、弟子たちはそんなイエス様をよそに置いて誰が一番偉いんだって話をしてしまう。そこに私の姿を見るんです。それでもイエス様は愛してくださるんですよ。それでもイエス様は関わってくださるんです。どうしてイエス様はペテロに、誠に誠にあなたに告げます、あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますと言われたんでしょう。どうして言わなくたって怒るんですよ。どうしたと思います。どうですかね。間違ったらどうしよう。間違っても何にも起こりませんから心配しないでいいです。いや、私もそんな聖書に書いてあるわけじゃないですから、どうしてですかねって祈りながら、自分が確信している、確信できることを受け取りました。イエス様がこの言葉を語られたので、ペテロはそれを一生忘れなかった。イエス様が語られる言葉は永遠の言葉です。この言葉によってペテロは自分の弱さを思い知らされると同時に、イエス様がそのペテロのために祈ってくださった。ルカの福音書を読むと書いてたんですね。シモン、シモン、サタンはあなたをふるいにかけることを願って許された、しかし私はあなたの信仰がなくならないように祈った、あなたのために祈ったって言われるんですね。私たちは感情が高まると、イエス様あなたのためなら命も捨てます、あなたのためならどこへでも行きます、アフリカだけは嫌ですとか、いや、そういう人たくさんいます。イエス様、私をどこへでもお使わしください、インドは覗きますって。本当にそうなんですよ。私も言いましたもん。イエス様、私を宣教師としてどこへでもお使わしてください、アフリカとインドは嫌です。誰のために言ってんですか。イエス様のためですか。私たちはイエス様のためにって言いながら自分のためにしてませんか。ある牧師が何十年も牧師をして定年退職になった時、さあこれからは自分の好きな読書をして勉強を楽しもうと思ったら、神様が語られたそうです。これから私がお前を用いる。神様、何言ってんです。これまで私はあなたのために奉仕してきたじゃありませんか。神様が言われた。いや、お前は自分のために働いてきた。これからは私のために働くのだ。牧師、私たちみんな神様の前に正直になりましょう。私は誰のために生きているんだろうか。 イエス様のためなら、その思いは本当にイエス様のためだろうか。ペテロは違っていました。ペテロは正直に思ったと思いますね。正直に思っていたはずですよ。本当にイエス様のためなら死ぬんだ。でも後になれば分かることですが、若い女の子に、あんたあの人と一緒にいたでしょって言われただけで、うーん、んなことあんねえって激しく否定した。あなたのためなら命も捨てますと言ったペテロのためにイエス様が命を捨ててくださった。あなたのためにと言いながら、自分のために生きている私のようなもののために、私たちのためにイエス様が命を捨ててくださった。誰のために、誰が誰のためにしてくださったか、私たちは罪を持っているということは、本当に神様のために生きることは自分では難しい、いや不可能だということなんだ、私は受け止めました。しかしそんな私たちのためにイエス様は命を捨ててくださった。間違いなく自分のために生きているのではないお方がイエス様です。そのイエス様に従う者にイエス様は、あなた方も自分を捨てて私に従いなさいと命じておられます。しかしそれはできるでしょうか。できないんですよ。私にはできないんです。いや、私たちにはできないんです。ペテロにはできなかったんです。ところがイエス様は言われてる、後になったらあなたは私の行くところについてくる。つまりやがてペテロは自分も十字架につけられて死ぬということをイエス様は言われたのです。ペテロは変えられました。口で言うのではなくて、実際にイエス様のために死ぬことを厭わない存在に変えられました。いつ変えられたか、聖霊が望まれた時です。聖霊が望まれた時です。私は願っています、私たち教会が本当に聖霊の神様に満たされることを願います。私もそうでありたいです。ご聖霊が望まれる時、力を受けてイエス様の証人となるとイエス様が言われました。いろんな教会、いろんなグループがあり、ありとあらゆるメッセージを今はインターネットで YouTube で聞くことができます。しかしイエス様のお言葉が絶対です。聖霊の神様が来てくださることは現実に起こりますし、起こっています。しかし聖霊の神様が望んでくださるときに何が起こるかは、一時の集まりの中での興奮状態ではなくて、私が恍惚状態になって異言を1時間語って、あとはすっきりして終わってしまうことではなくて、本当にイエス様のために生き、イエス様のために知ることができるものへと変えられることです。そうしないと日本は変わりません。昨日はグローバルデイオフプレア、地球規模の祈りの日でした。24時間、朝の1時から夜の12時まで、まあ、北京時間ですけど、ずっと絶え間なく祈りが捧げられました。夜7時から日本のための祈りでした。私もファシリテーターとして参加させてもらいました。インドネシアの少年、8歳9歳の少年が熱心に東京のために祈っていました。敬意のある祈りでした。インドネシア語は分かりませんけれども、ちょっと通訳してくれた人がいました。日本は祈られてるんです。1時間の東京のための祈りが終わった後、このモンゴルのための祈りになりました。その祈りの時間が短かったそうです。残った20分、また日本のための祈りが捧げられた。 日本が祈られている。私たちはどうしますか。イエス様はこの日本を変えたいと思っておられるのは間違いないです。世界はこれからいい方向にはいかないでしょう。だって世界の動きを決めている連中がこの世界を一つにするんだ、統一政府を立てるんだということを大胆に大っぴらに語るようになっているからです。そして世界を統一するということはどういうことか、個人の所有財産をなくするんだって。聖書はそれを予言してるんです。やがて獣の数字が額または手の甲に刻まれなければ、その印を持っていない人は売ることも買うこともできなくなるって聖書が予言してるんです。私はどこかで思っていました。どうやったらそんなことが具体的に可能なんだろうって。そんなやれって言ったからってやる人がそんなにたくさんいるのかなと思ってたんです。でもこの間 YouTube である人の話を聞いていて、はっと思いました。ここでさっきのドアがバタンバタン1回5000円につながっていくんです。このチップあなたの手の甲に入れるともうお財布は持たなくていい、あなたの生活は楽になりますと言っても嫌だっていう人はたくさんいるでしょう。しかしこのチップを埋めることによって国から月々20万の支給がありますと言ったらどうなりますか。これは誘惑ですよ。何でも起こります。何でも起こり得ます。その時に私たちが神様の声を聞いて、どんなにお金を積まれてもこれはできないと思えるかどうかは、私たちが毎日イエス様を求めることにかかっています。私だって自信がありません。あんた牧師だから40万あげますって言われたら、はーいって言っちゃうかもしれないじゃないですか。ねえ、他の人20万だけどあんたには特別40万とか50万とか、心が動くところなら即サインしてたりしたらどうします。ペテロから学んで、私はあなたのためなら死にますって言葉で言うんじゃなくて、行動で表すのには自分の頑張りは役に立たない、精霊の神様の力が必要。ご精霊の神様に助けていただかないと私は神様の御心をすることができない。求めましょう。感情ではないですよ。しかし心から求めていきましょう。本当に人間らしい、あなたらしい生き方は政府が保証してくれるものではなくてイエス様が与えてくださるものです。私が来たのは羊に命を得させ、それを豊かに得させるためですと言われたイエス様こそ、あなたが自分らしく豊かに繁栄して生きる命を提供していてくださる方です。クリスチャンももっと豊かに生きることができる。教会という建物の中で他の人は何を、他の人にしてみればクリスチャン何をしているのかわからない、そんなようなものではなくて、クリスチャンはなんであんなに生き生きと輝いているんだろうという生き方をするように、イエス様が今も働いておられ、イエス様が今も招待していてくださる、あなたに私に手を差し伸べていてくださる、そのイエス様を求め続けていくとき、イエス様のお心であるこの町の大変革が起こるはずです。でもクリスチャンがまず元気よくなり、生き生きと豊かな命をして、それ生きていく、生かされていく、生かしてもらう、それはどんな時にもイエス様への褒め歌があることであり、神様を賛美する、そして他の人のために祈る祈りがあることであり、そのように私たちが祈っていかないと、ただ毎週1回 大変革を求める祈りをしているだけでは起こらないでしょう。でもそれが起こることを願って心を込めて、そしてイエス様の力を求めて私たちはこの祈りをするんです。主よ、あなたの御臨在を表してご支配ください。あなたの御臨在の輝きでこの町を、この国を変えて大変革してください。イエス様の御臨在の輝きが私たちを満たしますように。求めて集まりましょう。そしてイエス様を求めてイエス様に従う命をいつもさせていただきましょう。いいですか。私の感情や感覚が決めるんじゃないですよ。イエス様がペテロにこの言葉を語られたので、ペテロはいつも自分を戒めることができるようになったに違いありません。私の思いはコロッと変わるんだ。しかし主が語られたことは永遠に立つんだ。主が私を変えてくださるお方なの、私を守ってくださるお方なの。ペテロはイエス様に用いられて教会のリーダーとして全世界の教会の指導者として、最後にはローマで十字架につけられたというエピソードが残っています。聖書ではありませんので確かなところは分かりませんが、十字架につけられるとき、私の主イエス様と同じような死に方は私にはふさわしくない、私を逆さにして十字架につけてくれとお願いして、そしてペテロは逆さ十字架と言われてますけれども、そのようにして殉教したという話が残っています。本当なのじゃないのかなと私は思います。そんな力は人間が持っていません。神様が与えてくださる力です。素晴らしいことに神様が与えてくださる力は求めるものに必ず与えられるということです。差別はないのです。求めるものは力を得る、主を待ち望むものは新しく力を得る。主を待ち望むものとなりますように、お互いに励まし合いましょう。お祈りします。天の父様、あなたの御言葉を感謝します。イエス様、あなたのお言葉を感謝します。ああ主なる神様、私たちを助けてください。ああ主よ、その時の感情や元気でつい何かを口走りやすいものですが、あなたの前に真実のものとしてください。軽々しい言葉ではなくて、本当にあなたの前に正直な言葉を語らせてください。神様、あなたを知らないで豊かな命を得ることなく自殺してしまったり絶望の中に生きていたりする人はどれだけいることでしょうか。そういう人のために涙を流しながら叫び声を上げながら祈っているクリスチャンが、他の国にいる子供たちまでそうしてくれている。主なる神様、私をお許しください。どうぞあなたの御心に従って、この国のために、この町のために熱心に祈るものに変えてください。天皇お父様、天皇ご夫妻をお救いください。総理大臣を救ってやってください。政治家たちを憐れみ、あなたのご慈愛を注いでくださって、本当の悔い改めが政治家の間に起こりますように。福島県知事、県議会議員の皆さん、いわき市長、いわき市議会の皆さんにご自愛が注がれますように。神様、この国はこのままでは滅びてしまいます。あなたの教会を憐れんで立ち上がらせてください。エルサレムに平和が来ますように。 戦争や災害で苦しむ人たちが数えきれないほどいます。主なる神様、私が何をするべきか教えてください。ああ神様、あなたの御国がこのいわきに来ますように、日本に来ますように、人間が人間らしく生き生きと生きる社会が小さな一角から始まって町に広がっていきますように、あなたによらなければできませんので、天皇とおさま、まず私たちを変えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Thank you.
王様、今週和明さんが誕生日を迎えることを感謝します。一度は10分間ぐらい心臓が止まっていました。しかしあなたはそこから和明さんを生き返らせてください。今日まで生かしてくださっていることを感謝します。健康の心配はいつもあるようですが、天のお父様、あなたの御言葉を使わし、和明兄弟の心を励ましてください。思いを強くしてください。体にあなたが健康を与えください。力が与えられて、今日もあなたを見上げて感謝を持って前に進むことができますように。愛する兄弟をイエス様、あなたのお名前で祝福します。アーメン。